新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ。日から日へ御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて最も恐るべき方、諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、御前には栄光と輝きがあり、聖女には力と光輝がある。諸国の民をこぞって主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を御前におののけ。賛詠546番。実家によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実家、私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。乖離してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編55、詩編第55編13節から24節。 高読詩編63ページ下の段真ん中、詩編第55編13節から、私をあざける者が敵であればそれに耐えもしよう。
私を憎む者が存在に振る舞うのであれば彼を避けて隠れもしよう。
だがそれはお前なのだ。
私と同じ人間、私の友、知り合った仲、
楽しく親しく交わり、
神殿の群衆の中を共に生き去るのだ。
死に襲われるがよい、生きながら黄泉に下ればよい。
住まいに寝るに悪を蓄えているの
だ。私は神を呼ぶ。
主は私を救ってください。
夕べも朝も、そして昼も私は悩んでうめく。
神は私の声を聞いてください。
戦いを挑む多くの者のただ中から、
私の魂を甘い出し平和に守ってください。
神は私の声を聞き彼らを低くされる。
神は古からいまし変わることはない。
その神を恐れることなく、
彼らは自分の仲間に手を出し契約を汚す。
口は死亡よりも滑らかに語るが、
心には戦いの思いを抱き、
言葉は交友よりも優しいが、
抜きの罪に等しい。
あなたの重荷を主に委ねよ。
主はあなたを支えてください。
主は従う者を支え、
常しえに動揺しないように語ってください。
神をあなたご自身で滅びの穴に追い落としてください。彼らが人生の半ばにも達しませんように。
私はあなたにより愛します。
賛美歌79番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第119編25節から32節、旧約聖書960ページです。 詩編第119編25節、私の魂は塵についています、御言葉によって命を得させてください。私の道を申し述べます、私に答え、あなたの掟を教えてください。あなたの命令に従う道を見分けさせてください。私は驚くべき御業を歌います、私の魂は悲しんで涙を流しています。御言葉の通り私を立ち直らせてください。偽りの道を私から遠ざけ、憐れんであなたの律法をお与えください。信仰の道を私は選び取りました、あなたの裁きにかなうものとなりますように。主よ、あなたの定めにすがりつきます、私を恥に落とさないでください。あなたによって心は広くされ、私は戒めに従う道を走ります。次に新約聖書ルカによる福音書第7章36節から50節、新約聖書116ページです。ルカによる福音書第7章36節、さてあるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女なのにと思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは先生おっしゃってくださいと言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスはその通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいと言われた。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、一週間の生活を終え、今あなたの懐に抱かれて、ひととき、安息の時、休息の時を今私たちは礼拝によって過ごしています。 一週間の生活で、また日常のさまざまな疲れを抱えつつ、それでも私たちはこの場に集うことが許されました。あなたがこの場に集うことができるだけの健康と信仰とを与えてくださったからです。その恵みを思い起こしつつ、あなたに感謝いたします。一日一日があなたの御手のうちにありました。神様が私たちを四六時中支えていてくださいました。命が与えられ、こうしてまた新しい日曜日の朝を迎えることができ、ありがとうございます。あなたが与えてくださった2018年の11月の下旬を間もなく迎えようとしています。クリスマスの備えの季節に間もなく入ろうとしています。あなたが与えてくださったこの1年がどのような1年だったかを振り返りつつ、今朝礼拝に集いました。すでに聖書の言葉に耳を傾け、また詩編の言葉によってあなたの言葉を口にいたしました。口にするのも恐ろしい、また口にしてはならないような復讐を願う言葉でした。それほどまでにこの言葉を口にした詩人は厳しい状況の中に置かれていたのです。あざけられ罵られていたのです。しかも自分の仲間、一緒に礼拝を捧げ祈りを捧げている仲間からこのような厳しい仕打ちを受けていたのです。だからといってこの言葉が正当化されるものではありませんが、私たちもまたいつの間にか共に生きる隣人に対して厳しい言葉を語ったり、態度や仕草をしてしまっているのかもしれません。このような口にするのも恐ろしい言葉の中で輝く言葉がここには記されています。あなたの重荷を主に委ねよ、主はあなたを支えてくださる、主に従う者を支え、とこしえに動揺しないように計らってくださる。私たちもまたさまざまな重荷を背負わされています。悩みや嘆き、悲しみや痛み、寂しさや病を背負わされています。詩人はあなたの重荷を主に委ねよと呼びかけています。私たちは毎日毎日祈ることによってあなたにお委ねしています。その祈りがなかなか実現しないことにさらに悲しみを覚えているものです。しかし神の言葉は、神は必ずあなたを支えてくださる、右往左往動揺しないように計らってくださると語りかけています。この言葉に信頼を置きつつ、新しい習慣を過ごし、クリスマスの備えの季節を迎えます。さまざまな重荷を思い起こす一年の終わりの時でもあります。すでに愛するものを失ったので、年末年始の挨拶を決裂するとの頼りも今年もまた届き始めています。悲しみの涙を新たにする人々がいます。その涙の中で誠の救い主を見上げ、誠の救い主、重荷を背負ってくださり、良きに計らってくださる神を見つめることができますように。使わされましたしもべが今朝もこの場であなたの言葉を取り継ぎます。伝道礼拝説教によってあなたの言葉をいただき押し出され、またこうして日曜日の朝戻ってまいり、あなたの言葉を聞こうとしています。しもべの唇をあなたが聖霊によって祝福し、語るべき言葉を与えてください。 集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び、信仰に生かされている喜びを増し加え、神を求め救いを求め求道中の者たちが信仰告白洗礼入会の決断をなすことができますように、どうぞ強くあなたが導いてください。日曜学校に通っております子どもたちはもちろんのこと、かつて日曜学校に通っておりました者たち、一度は主の日の礼拝の門を叩きながら、しかししばらく遠ざかっている者たちを覚えます。礼拝へと引き戻してくださいますように、信仰を与えてください。次の日曜日は教会の暦では一年の終わり、週末主日です。再び来てくださる主イエスキリストを待ち望む日曜日にあたっております。また次のさらにその次の日曜日から対抗節アドベントに入ります。再び来てくださる主イエスキリストを待ち望みつつ、この季節を過ごすことができますように、またいつ主イエスキリストが来られても良いように、私たちの信仰の生活を整えることができますように導いてください。秋の教会の伝道の技を間もなく終え、クリスマスの伝道の技に入ります。クリスマスは伝道の良い機会です。私たちの身近にいる者たちをぜひともあなたが礼拝へと至らせ、信仰へと至らせてください。将来伝道者として立てられるために、今新学校で学んでおります者たち、またこれから新学校に入って学びを始めようとしている者たちがいます。その照明感を強くし、心も体も良い研鑽を積み、伝道者としてふさわしく立つ日をあなたが与えてください。疲れを覚えております者たちがたくさんいます。さまざまな不安や悲しみを抱えたままこの場に集った者たちがいます。あなたが傍らにいてくださり、平安と癒しと与えてくださいますように。神の名によって建てられた学校においても、クリスマスの礼拝が間もなく捧げられます。学校の礼拝から教会の礼拝へと導き、その家族の理解を得て信仰に至りますように。私たちはこの礼拝を終えますと、それぞれの持ち場持ち場にキリストの香りを放ちつつ戻ります。私たちの心の思い、口の言葉、行いを清めて伝道のために用いてくださいますように。全国の諸教会、全世界の教会が主の日の礼拝を捧げています。捧げられます礼拝と祈りを受け入れてくださいますように。特にさまざまな自然災害で避難生活を余儀なくされている人々が、東日本にも北海道にも西日本にも日本の各地にいます。どうぞその必要を満たしてくださいますように。世界中のさまざまなところで不条理な出来事が起こり、戦争とテロの不安があり、人々と人々とが憎しみ合っています。穏やかな心と体をあなたが与えてくださいますように。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌171番。 信仰告白賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたままる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちはいろいろな時に涙を流します。泣きたくなるようなことがあります。赤ちゃんも小さな子供も大人も年齢を重ねた者たちも涙することがあります。赤ちゃんは泣くことによってお腹が空いた、眠たい、痛い、かゆいということを伝えます。子供もまた泣きます。怖い、痛い、ダダをこねて泣くということもあるでしょう。子供だけがダダをこねるのではありません。いい大人がダダをこねることもあるでしょう。たとえ泣くことがなかったとしても、そのようにわがままを貫き通したい、そういうこともあるかもしれません。年齢を重ねるようになりますと、人生のさまざまな経験をし、悲しみや悩みや嘆き、痛みや寂しさ、そのようなものを抱え涙するようなことがあります。年齢を重ね、愛する者との別れを経験せざるを得ない、寂しさを抱える、涙を重ねていきます。ただ悲しみや喜びの中だけで涙するのではなくて、感動して涙を流すということもある。本を読んでいて、素晴らしい音楽を聴いて、あるいは映画やテレビを見ていて涙を流すということもあります。感動して涙を流す、喜びの涙を流すこともあります。結婚式の時の喜びの涙、あるいは長い間音信不通だった友人との再会、抱きしめ合って喜ぶということもあります。しかし涙を流す中で見るべきものを見失ってしまうということもあります。悲しみがあまりにも大きいので、涙が枯れてしまう中で、きちっと見るべきものを見る、聞くべき言葉を聞くということができなくなってしまう。それは悲しみの涙だけではなくって、喜びの涙の中でもそうです。人生順風満帆にいっている、喜びの中でいつの間にかおごり高ぶってしまい、聞くべき言葉、見るべきものを見失ってしまうということも起こりうる。悲しみの涙にしても喜びの涙にしても、そこで聞くべき言葉、見るべきものを見失うということが残念なことに起こりうる。聖書には涙する人々がたくさん登場してまいります。例えば大変有名な出来事、マルタ、マリア、ラザロ、3人の兄弟のうち末っ子であったと推測されるラザロが亡くなった時、真ん中のマリアは涙を流した。 マリアだけが涙を流したんじゃなくって、マリアを慰めるために来ていた人々もまた涙を流していた。そこに救い主主イエスキリストが駆けつけてくださって、主イエスキリストご自身もまた涙している人々に腹渡痛むほどに同情なさって涙を流された。私たちの救い主主イエスキリストも泣く者と共に泣いてくださる。腹渡痛むほどの共感を持って悲しみの涙を主イエスキリストは流してくださる。しかし主イエスキリストが流してくださった涙はただ単に悲しみの涙だけではありませんでした。人々を悲しみの涙に陥れる死そのものに対する憤り、怒りの涙でもありました。救い主主イエスキリストの一番弟子ペトロもまた涙を流しました。ペトロの涙は大変有名です。やがて聞くことになります。ルカによる福音書にもその出来事が記されています。主イエスキリストを三度否んだ、あんな人なんか知らないと誓って言い張った後、主イエスの予告通り鶏が鳴いた。その後ペトロは外へ出て行って激しく泣いた。しばしばペトロの悔い改めの涙と呼ばれる涙です。しかしペトロは悔い改めたわけではありませんでした。悔いの涙であったかもしれませんけれども、涙を流してそのままどこかへ逃げ去っていきました。姿を隠した。改めたのであれば、あの人の仲間だ、イエス様は救い主だと告白してもう一度イエス様についていくべきでした。しかしそれをしたわけではなかった。ですから悔い改めの涙ではなくって悔いの涙であった。今朝朗読いたしましたルカによる福音書第7章36節から50節に記されている出来事にも一人の女性が涙しています。この第7章にはもう一人涙を流した人が登場します。すでに聞き取りました第7章の11節から17節に記されている出来事です。やもめ未亡人が一人息子を失って、そのお葬式、棺が町から町の外へ墓場へ出されていくところ、ナインという町に住む一人のやもめが一人息子を失った時、この未亡人もまた涙をしていました。主イエスキリストはその涙に明け暮れるナインの女性に対して何と語られたかというと、第7章13節、主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。哀れに思い、腹渡が痛むほどに共感なさり、もう泣かなくてもいいとイエス様はおっしゃいました。今朝登場してくる36節から50節に登場してくる女性もまた涙を流しています。しかしナインのやもめの出来事とは違うことがあります。ナインのやもめは涙を流していました。そしてその葬列に加わっている人々もまた同情して涙を流していました。ところが今度この36節から50節に登場してくる女性が涙を流していますけれども、ここでこの女性に同情して涙を流している人は一人もいません。それだけではなくって、イエス様はナインのやもめに対してはもう泣かなくてもよいと語られましたが、今日登場する女性に対してはイエス様はもう泣かなくてもよいとおっしゃっておられない。涙をそのまま受け入れておられる。一人に対してはもう泣かなくていい、もう一人に対してはそのまま 涙を流すままにしておられる。涙を流す女性に対して大勢の人々が同情して涙を流していました。しかし今日登場する女性の涙に同情して泣く人は一人もいない。同じ涙の物語でもどうしてこういう違いが出てしまったのか。二つの鍵になる言葉があります。一つは39節、イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、見てという言葉です。44節、この人を見ないか、見てほしいという主イエスキリストの願い、見るという言葉が今日聞いております聖書の言葉を理解するときの一つの鍵になる言葉です。見る。第7章13節、あのナインのヤモメに対して主イエスキリストはどうなさったかというと、主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくてもよいと言われた。そこにも見てという言葉がありました。涙する女性を主イエスキリストはご覧になってくださった。ファリサイ派の人は涙する女性を見ている。しかし主イエスキリストは44節、この人を見ないか、あなた見ているけれども本当は見ていない、だから見てほしいと願われた。誰を見てほしいかというと、この人、この人という言葉が44節から47節に5回繰り返されています。これがもう一つの鍵になる言葉です。この人を見てほしい、この人を見てほしい、この人は一体どういう人なのか、涙を流しているこの女性は一体どういう人なのか、見てほしい。そしてもう一つ見るべきものは一体何かというと、39節、イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者ならうんぬん。49節、同席の人たちは罪まで許すこの人は一体何者だろうかと考え始めた。罪まで許してくださるこのお方は一体誰なのか、主イエスキリストは一体誰なのかということを見てほしい。見るべきものは主イエスキリスト、そして涙を流している女性、見ないかと主イエスキリストはおっしゃった。涙の中で一体誰を見るのか。36節から50節まで記されている出来事そのものはそんなに難しい出来事ではありません。あるファリサイ派の人が主イエスキリストを食事に招いた。ちょっとびっくりするような出来事かもしれません。ファリサイ派というのは区別するという意味を持った言葉が使われています。自分と他の人々を区別した。自分は聖書の言葉に精通している、立法の戒め、神の戒めにきちっと聞き従っている。しかし他の人たちは素人だ、神の規定をきちっと守っていないというふうに区別した、分け隔てした。自他ともにファリサイ派の人々は信仰深いと思われていた人です。もうすでに主イエスキリストに敵対し、憎しみを抱き、殺意を抱いていた人々です。主イエスキリストが、ファリサイ派の人々が憎んでいた徴税人や罪人、遊女と一緒に食事をしていたからです。しかし聖書に登場するファリサイ派の人が全員イエス様に殺意を抱いていたかというと、そうではなかった。例えば今日ここに登場するシモンというファリサイ派の人、主イエスキリストを食卓に招いています。もう一人ファリサイ派の人で有名なのがニコデモという人です。ニコデモもまた主イエスキリストを訪ねた、お言葉を聞きたいと願った。で最後は主イエスキリストの埋葬を手伝いました。命がけです。このように何人かのファリサイの人々は主イエスキリストにあからさまな憎しみを抱いたわけではありませんでした。当時神の民イスラエルの人々、ユダヤの人々の間では 有名な聖書の先生、律法の学者を招いた時、食事を差し上げる習慣がありました。このシモンもまたそうです。40節において先生おっしゃってくださいと語っておりますから、主イエスキリストを律法の先生、聖書の先生と理解していたようです。だから食卓に招いた。で、こういうふうに食卓に招いた時、その家の主人は客人に対して信頼と尊敬の印としておもてなしをしなくちゃいけませんでした。いくつかありました。それは何かというと、祝福と平安を祈る口づけでした。それからお香を炊く、香油を頭の上に一滴垂らす。道路が舗装されていたわけではありませんでしたから、足は埃だらけなので、お客を招いた時足を洗って差し上げる、これが礼儀でした。しかしここに記されている出来事では、この一切がなされていない。食卓には招いているかもしれませんけれども、まことに不作法です。こういうことから推測すると、心から主イエスキリストを信頼し尊敬していたか、甚だ疑問です。じゃあ一体何のために招いたのか。他のファリサイ派の人々が主イエスキリストを訴える口実を得たいと願っていたけれども、ことごとく失敗していた。よし、今度は自分がと思っていたのかもしれません。何も書いていませんから、それはよくわかりません。一方でファリサイ派のシモンが主イエスキリストを食卓に招いた。その食卓に今度は誰が入ってきたかというと、37節、この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。突然招かれてもいない女性が入ってきた。主イエスキリストを招いたファリサイ派の人にとって、これは誠に不愉快な話だった。勝手に入ってきた。けれどもこれもまた当時のユダヤの人々の間の一つの常識でしたが、律法の先生が誰かの家に入って聖書の言葉に、聖書の言葉を語っている、その言葉は誰もが自由に聞くことができた。招かれた人はもちろんのこと、招かれていない人も自由に入ってきてその話を聞くことが許された。だから主イエスキリストが語っておられるとき、大勢の人々が入ってきて屋根を剥いで中部の病人を吊り下ろしたという出来事もありました。誰もが自由に来てもよかった。それにしてもファリサイ派シモンにとって気分を害することであったに違いない。で、この女性はイエス様に対して何をしたかというと、香油が入った石膏の壺を持ってきて、それを頭に降り注いだ。で、涙を流しながらイエス様の足を洗って差し上げ、髪の毛で拭って差し上げた。女性にとってとっても大事な髪の毛です。しかし人前でこの当時髪の毛をほどくということは不作法な恥とされました。しかも大切にしていたに違いない香油を注いだ。この香油はこの女性が商売道具としていたものだとも言われます。そんなものもういらないと思って捧げてしまったのかもしれません。どっちにしてもなりふり構わぬ行為です。そのなりふり構わぬ行為を主イエスキリストは全部受け止めておられる。もう泣かなくてもよいということもおっしゃっておられない。そのまま受け止めておられた。39節、イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら 自分に触れている女が誰でどんな人が分かるはずだ、罪深い女のにと思った。触れている、罪が移ると考えられていた。とんでもないことです。どんな人が分かるはずだ。もしイエス様が預言者だったら、この女が一体どういう素性の女かよく分かるはずだ。この罪深い女を本来ならば退けてよいはずだと思った。その思いを主イエスキリストは見抜かれて、一つの例え話をなさった。41節42節、イエスお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。この例え話も簡単な例え話です。デナリオン、一日一デナリオンというのが当時の労働者の普通の給料でした。一人は500デナリオンの借金があった。約1年半分。もう一人は50デナリオン、1ヶ月半の借金があった。金貸しは二人とも帳消しにしてやった。その時どっちの方が多くの恩義を感じるか。当然たくさん許された方、500デナリオン帳消しされた方です。で、イエス様は43節、その通りだ、あなたの答えは正しいとおっしゃっておられる。シモンはよく分かってるんです。分かってるけれども、本当は主イエスキリストが何をおっしゃりたいのか理解していない。この女を見て、この人がもし預言者なら、自分に触っているのが、触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ、罪深い女のにと見ているけれども、イエス様は後にこの人を見なさいとおっしゃった。見ているけれども見ていない、その通りだ、500デナリオン許された方が多く愛するに違いない、その通りだと、シモンはの答えは正しいし、分かっているけれども本当にはよく分かっていない。金貸しって誰か、金を借りている50デナリオンの人は誰か、500デナリオンの人は誰か。金貸しは神様ご自身です。借りているのは私たちです。私たちは神様から借りている、負債、借金、負い目がある。すでにこの礼拝において祈りを捧げました。我らに罪を犯す者、我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。主イエスキリストが教えてくださった主の祈りです。ルカによる福音書は第11章において主イエスキリストが主の祈りを教えてくださっておられます。私たちの罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから。負い目と翻訳されている言葉を罪と主の祈りでは祈っています。私たちは神様に対して負い目がある、神様から借りている、借金している、負債を抱えている、それが罪だと主イエスキリストはおっしゃった。この女は罪深い女であったとルカによる福音書がはっきり記しているように、厳然としてこの女性には罪があった。この女性の罪が一体何であったかということをイエス様は暴いて詮索して糾弾しておられませんから、私たちも暴くことはできませんし、詮索して糾弾することもできません。一方で500デナリオンの借金を背負っている人がいる、他方で50デナリオンの借金を背負っている人がいる。イエス様はこの女性の負債は500デナリオン、シモンの負い目借金は50デナリオンと語られているわけではありません。この女性の方が シモンの過ちよりも大きいから500デナリオンと例えられたのでもないですし、シモンがこの女性に比べて罪が軽いから50デナリオンと例えられたわけでもありません。しばしばこの女性は500、シモンは50と理解されることが多いですけれども、イエス様はそんなこと語っておられない。シモンは一体どういうつもりで聞いていたでしょうか。あの女が500であって自分は50だ、いや5か1かと思って聞いていたかもしれない。でもイエス様はそのようなことを一言もおっしゃっておられない。イエス様がおっしゃっておられること、はっきりしていることは一つです。二人とも返すお金を持っていなかった。50デナリオンぐらいだから1ヶ月半働ければ返せると例え話語っているわけではありません。1年半のまず食わずで働かなくちゃいけないから到底返すことができないけども、50デナリオンだったら節約したら返すことができるなどというような、そんな例え話をしてはおっしゃっておられない。2人とも返すお金がなかった。500でも50でも5でも1でも返すことができない。神様に対して大目を負っている私たちは、それがどれだけ小さかったとしても返すことができない。旧約聖書にこういう言葉があります。あなたたちは聖なるものとなりなさい。あなたたちの神主である私は聖なるものである。神が清いから神の民であるあなたたちもまた清くなりなさい。神の清さをあなたたちも持ちなさい。それは不可能です。神への負い目は弁償することができない、償うことができない。何かしらの良い行いによって帳消ししてもらうことなど、これは不可能です。本来ならば破産宣告受けても当然なところです。けれどもこの金貸しは二人とも帳消しにしてくれた。42節、帳消しにしてやったと翻訳されている言葉は、もともと恵み、恩恵という意味があります。確かにその通りです。負債がゼロにされるのは恵みです、恩恵です。金貸しからの恵み以外の何物でもない。本来ならば厳しい取り立てを受けても当然のところ、それを金貸しは放棄してくれた。負債が帳消しにされた、恵み、負い目がゼロにされた、帳消しにされた。私たちの罪が帳消しにされた。誰が帳消しにしてくださったかというと、神ご自身が主イエス・キリストによって帳消しにしてくださった。主イエス・キリストの十字架の死によってです。私たちの代わりに主イエス・キリストが命かけて償ってくださった。それを教会では贖いと言います。自分が償えない代わりに、身代わりに主イエス・キリストが償ってくださったので贖い、このおかげで私たちは帳消しにされた。ところで初めにここの36節から50節に記されている出来事を理解するときの鍵の一つの言葉は、見てという言葉だと申しました。39節、イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この女は罪深い女なのにと思った、そう記されていました。シモンはこの女性を罪深い女だと見ていました。しかし主イエスキリストは44節改めて語り直されました。そして女の方を振り向いてシモンに言われた、この人見ないか。この人は涙を流し足を洗ってくれた、髪の毛をほどいて拭ってくれた、香油を振りかけてくれた。あなたはそのどれもしていない。この人を見ないか。シモンの眼差しは、この女性は罪深い女、家に入ってこられるのも触れられるのも一緒に食卓に疲れるのも汚らわしいとしか見ていなかった。 主イエスキリストの眼差しはそうではなかった。だからこの人を見なさい。シモンは泣いていたわけではありません。憤っていた、怒っていた。汚らわしい女がなんで俺の家に入ってきたんだ。もしこの人が預言者ならば、この触れている女性を退けるに違いない。試していました。主イエスキリストを試し、神を試し、怒りと憤りの中で見るべき隣人をきちっと見つめる眼差しを失っていた。怒りと悲しみ、ごめんなさい、怒りと憤り、あるいは試す中で見るべきものを見つめるべきものを人間は見失ってしまう。しかしこの罪深い女性と呼ばれている人はそうではなかった。すでに主イエスキリストが一体どういうお方であるかということを不思議なことにきちっと見つめていました。このお方こそ自分のどうしようもない罪を拭い去ってくださるお方、真実に許してくださるお方だと見抜いていた。だから涙を流していた。シモンは香油も注がず、口づけを持って主イエスキリストを出迎えなかった。足も洗わなかった。これは失礼だ、礼儀を欠いたなどというふうなことではない。主イエスキリストがこれからシモンを含めてこの女性のためにも私たちのためにも十字架に赴いてくださるということに目を留めることができなかった。ファリサイ派の人ですから、聖書をよく知ってるはずなんです。にもかかわらずきちっと理解していなかった。分かっているはずなのにもかかわらず分かっていなかった。理解して当然である人であったにもかかわらず理解することができなかった。その眼差しを見失っていた。主イエスキリストに対する憎しみや蔑み、殺意で主イエスキリストが一体誰であるかということも見失い、この女性を見つめる眼差しも失っていた。49節、同席の人たちは罪まで許すこの人は一体何者だろうかと考え始めた。シモンの家にいた人たちはイエス様は一体誰であるかということがよくわからなかった。もう何度もイエス様が語ってくださる言葉を聞いていたはずです。にもわからなかった。にもかかわらずわからなかった。しかしこの女性は見抜いていた。イエス様の誠の姿を見抜いていたから、自分が持っている香油を注いだ。自分に与えられている黒髪、髪の毛をほどいて拭って差し上げた。泣きながらイエス様の足を洗って差し上げた。47節、だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。主イエスキリストははっきりおっしゃっています。この女性は多くの罪を許された。この女性には多くの罪があった。主イエスキリストに対する愛の大きさでそれがよくわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。シモンの罪は小さいとイエス様は語られたのではありません。許されることが少ないと語られたのであって、許されていない罪がたくさんあるということです。シモンは自分自身の罪にまだ気がついていない。こんな女性よりも自分の方がまだマシだと思っている。そのような許されていない罪がどれほど大きいかということにシモンは気がついていない。全く気がついていない。そもそも主イエスキリストによって許されることが必要である ということさえこれっぽっちも思っていない。主イエスキリストはこの例え話を語られながら、シモンを退けておられるわけではなくって、招いておられる。シモンは自分には罪があるかもしれないけれども、それはせいぜい5デナリオンであって、この罪深い500デナリオンを抱えている女よりもまだマシだと思い込んでいた。だから この女性を見る眼差しを失っていましたし、この女性がなぜ涙を流しているのか、その意味が分からなかった。涙を流すほど自分の罪が大きいということも思ってみませんでしたし、その罪がイエス様によって許されるから涙を流しているということも理解ができなかった。この女性の涙は自分の罪深さを悔いる涙ですし、許していただいた主イエスキリストに対する感謝の涙でも、シモンはその涙は涙の意味が全くわからなかった。ということから言えば、シモンの罪はもっと重い。500デナリオンどころじゃなくって、5000デナリオン、5万デナリオンと言ってもいいほどにもっと深いし、その闇は濃いと言わざるを得ない。こういうことを主イエスキリストは指摘おられる。シモンは主イエスキリストを受け入れないという罪を抱えているがゆえに、あるいはこの女性の涙の意味が理解できないという罪を抱えているがゆえに、自分自身の罪深さも主イエスキリストによって許していただかなくちゃいけないということもわからないし、この女性が涙を流しながら主イエスキリストを愛しているという意味もわからない。これは500デナリオンどころではない罪深さです。しかしこの女性は涙を流すほどに自分自身の罪を悔いた、そして改めた。なので自分が持っている賜物を持ってここでイエス様に仕え始めた。主イエスキリストの誠の姿を一体誰であるかということをこの女性はきちっと見つめることができた。この方こそ神が使わせてくださった救い主。自分は確かに罪深い女だ、そう言われても仕方がない。その自分を誠に許してくださるお方だと涙の中で見抜いた。だから主イエスキリストはもう泣かなくてもよいとはおっしゃらなかった。あのナインのやもめは一人息子を失った悲しみのゆえに、そして周りにいる人々もただ泣いて慰めることしかできないがゆえに、命を与えてくださる救い主主イエスキリストを見つめる眼差しを失っていました。悲しみの涙を流すがゆえに、見つめるべき主イエスキリスト、命を与えてくださる救い主主イエスキリストの姿を見失った。だからもう泣かなくてもよいとおっしゃった。涙を拭いなさい。いや、主イエスキリストが拭ってくださる。その涙の中で主イエスキリストを見失っていたからこそ拭いなさいとおっしゃった。でもこっちに登場する女性はその涙の中で主イエスキリストが一体誰であるかということをもっともっとより深く理解していった。だから主イエスキリストはその涙をそのまま受け入れておられた。二人の涙を流す女性、周りにいる人々、一方で泣いている、他方ではあざけっている、嘲笑のあざけり笑いがあった。そういう中で主イエスキリストはこの女性の涙を受け入れられた。私たちも泣くことがあります。泣くことによって見つめるべきお方を見失うことがある。しかし泣くことによって本当に見つめるべきお方がすぐ傍らにいてくださる。私たちの心と体の中にお住まいだということにも気づかされる。涙を流す中で一方で人間はわがままになりますし、怒り、憤り、そして隣人を試します。その中で見つめるべき隣人を見失い、主イエスキリストを見失ってしまいますが、しかし他方で涙を流す中で主イエスキリストを見つめることができる。詩編の第55編によって今日神様の言葉を共に口にいたしました。重荷を抱えている私たちの傍らに涙の中で主イエスキリストが現れてくださるということはいくらでもあることなのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、喜びの涙を流すとき、しばしば有頂天になって神様がその喜びを与えてくださっていることを忘れてしまい、見つめるべき主イエスキリストを見失ってしまいます。悲しみがあまりにも深いとき、 涙枯れる中で見つめるべきお方を失ってしまいます。怒りと悔しさの涙を流すときにもまた聞くべき言葉、見るべきお方を見失ってしまいます。しかしここに涙の中で主イエスキリストに出会った二人の女性たちの物語を今朝聞き取ることができました。悲しみの涙を流すとき、また悔い改めの涙を流し、感謝の涙を流すとき、主イエスキリストがそこにおられます。見つめるべき眼差しを私たちに与えてください。そしてその悲しみの涙を喜びの涙へと変えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌332番。献金を捧げいたします。
の田舎、あなたに招かれ、支えられまして、礼拝に集い、御言葉をいただきましたことを感謝いたします。私たち日頃多くをあなたからいただいておりますが、その一部を献身の印として御前にお捧げいたしました。どうぞ清めてあなたの御用のためにお持ちください。このお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。正英544番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。